鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングになります。オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、ですね、JR 北海道では3月ですね、はい、ダイヤ改正をするということで発表になりましたので、はい、まずニュースでこの話題をお話ししたいと思うんですね。で、今回のダイヤ改正の主なものではですね、関北本線、まあ、網走北見方面行く、はい、この特急オホーツクとか大雪、これを以前に釧路の大空で走ってた、はい、283っていう特急列車があるんですけど、はい、これで、運転しますということですね。残念ながらですね、これグリーン車なくて基本は3両編成の、普通車のみなんですけども、はい、まあ、1年間お休みして、はい、で営業を養って、今度は網走方面へ、転属になったということで、はい、指定席が2両で自由席が1両ということですので、はい、まあ、これも一つのなんか大きな話題かなというふうに思っています。それからですね、あとはまあ札幌周辺ではなんて言ったって日ハムさんの F ビレッジが、はい、開業に合わせて、ちょうどなんかお客さんの輸送で、はい、快速エアポートとか、はい、普通列車を、まあ、やっぱり当然北広島から輸送しなきゃならない、まあ、臨時列車含めて、まあ、ダイヤをちょっと見直しますよということですね。はい、それからあと富良野線ですね、旭川と富良野の間、はい、ここに新型の H100 型っていう、うん、電気式の機動車、これを投入しますよということですね。で、最後にちょっとこれが気になったんですけど、ご利用の少ない駅を見直しますって、もう毎回
そうですよね、
いつも出てくるんで、で駅の廃止っていうのが一つだけで、はい、日高線のですね、はい、向川町にある浜田浦っていう駅ですね、
は
い、
浜厚間の次ですね。
そうですね、はい、ここの駅はですね、コンクリート製のなんかバスの待合所みたいな駅なんですよね、はい、確かに周りはほぼほぼ
何
もないんですよね、もしかしたら通学の学生さんがいたのかもしれないですし、はい、まあちょっと惜しいですけどもですね、でそれからで実は釧路地域でもちょっと一つあって、はい、まあ、廃止ではないんです。釧網線のですね、細岡っていう駅があるんですけど、はい、ここは4月25日から11月30日のみの、まあ、営業となります。はい、で冬はお休みしますと、はい、まあ、細岡はノロッコ号が停車するで、まあ、この春から秋にかけてはお客さん乗り降りはそれなりにやっぱりあるんですけど、まあ、残念ながら冬はちょっとほとんど見込めないということなんですね。それから3月ではないんですけど、5月20日に、室蘭線にですね、苫小牧と室蘭の間とかに、今機動車キハ143っていうですね、50系客車を改造した機動車が走ってて、あれ結構私好きなんですけど、これの代わりにですね、新型の737系電車が投入されるということ。これ確かこれ2両編成で、オールロングシートってなかったかなと思うんですけど、まあ、こういうのですね、ダイヤ改正が行われます。だから、まあ、そんなに釧路地方は、まあ、その細岡の駅がありますけども、はい、変わらないんじゃないかなというふうに思っております。はい、
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。 はい、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週がですね、まあ、鉄道の未来ということで、はい、まずちょっと貨物列車とか荷物を運ぶなんか列車もちょっと増やした方がいいんじゃないかなという話をさせていただいたんですけど、はい、今回はですね、去年10月30日でしたかね、サイクルトレインっていうのを、はい、この釧路と摩周駅の間で2両編成で、はい、まあ、走って、でちょっとお付き合いをさせていただいたんですけど、やっぱH100 って使い勝手あるなというふうに思ったんですよね。でなんでだって座席間隔が広いっていうのと、それから窓が大きいし、はい、それから通路も広いし、うん、それから空調設備バッチリ、それからお手洗いもとっても広いと、はい、それからこのサイクルトレインで利用したいわゆるミニ観光列車は、はい、テーブルがつけられるので、うんうんうん、これは呑み鉄には最高だという話を去年ちょっとさ知ってもらったんですけど、この H100 をもちろんサイクルトレインとしても使い勝手もあるんですけど、やっぱこれ観光列車としてね使えないもんだろうかなと思ってました。それでちょっと一つの、ダイヤを見て、こんなコースできないのかなっていうことで、妄想ですねの妄想なんですけど、で、花咲線でいうとですね、11時半ぐらいに11時12分だったか13分だったかな、その普通列車が根室駅の普通列車が出てった後、はい、11時半ぐらいに釧路を出て、で、門司と厚岸の間のちょっと風光明媚な小島とか厚岸大橋見えるところで、徐行して、で、12時半ぐらいに、厚岸駅に到着をしますと、はい、でここで、停車をして、厚岸ウイスキーで有名なの厚岸蒸留所とかですね、はい、見学したりだとか、それから駅からも歩っていけるコンキリエで、食事したりだとか、あるいはですね厚岸大橋渡ったすぐのところに牡蠣バーがあるんですけど、牡蠣の養殖っていうか牡蠣漁師の方が、やってる非常に雰囲気のいい、レストランっていうか、そういうところで食事をしたり、それから厚岸漁協さんの直売所があるので、はい、そこで買い物したりとか、時間を潰して、で厚岸を15時5分ごろ、出発をしますと、で根室に行くんですけど、でここで、厚岸はやっぱり海の幸が多かったんですけど、途中の茶内はハーゲンダッツの元になっている乳製品を出しているくらいですから、はい、茶内でなんかソフトクリームとかアイスクリームとかそういうデザートを積み込んで、で、あっとこすぎて落石海岸のところでこれまた徐行をして、で、東根室駅で、約10分ぐらい停車をして、で、17時10分ぐらいに、根室に到着をするような、こういうコースがちょっとできないもんだろうかなと。で、もちろん根室に泊まったら、その北の勝が出てくるとか、やっぱり酒なんですけど、はい、で、途中途中は何ですかね、こうおばんざいみたいなのが出てくるだとか、なんかそういうようなことがなるといいかな。で帰りは、列車もいいんですけど、なんか北太平洋シーサイドラインとかですね、あの辺巡ってくるだとか、そういうコースができんじゃないかなと、思いましたですね。花咲線でこの臨時列車をこうあれこれいろいろこう頭悩ましてたんですけど、はい、今列車の交換ができる駅って、上おぼろと厚岸と、茶内と、で次落ち石なんですよね。あっとこが できないんですよね。だからこれすごく痛くて、臨時列車なかなか入らないですよね。だから厚岸行きで本当は1時間半か2時間ぐらいあればいいんですけど、ちょっとその3時間ぐらいいなきゃダメだっていうのは、 あの列車をこうなんか定期列車をこう先に行かせたり
だとか、はい、
そういうことを考えるとやっぱ厚岸でちょっと2時間半ぐらいは停車しないとちょっと困っちゃうなと。まあ、でも厚岸は今あのやっぱ厚岸ウイスキーの力がやっぱ絶大なので、はい、やっぱそういうのをやっぱ利用できればいいかなと思うんですよね。で今度はあの釧網線の場合はですね、釧路を10時ぐらいに、出発をして、で、川湯温泉の、オーチャードグラスってあのレストランあるんですけど、はい、まあ、そこで食事をしてもよし、でその後、パークウェイさんっていうホテルあるんですよね、はい、川湯温泉の駅から歩って多分 2,3 分のところだと思うんですけど、まあ、そこで、旧型の客車があって
ありますね。
そこであの、はい、カラオケが多分まだできるんじゃないかなと思うんですけど、あそこでカラオケをして、はい、で、また釧網線乗って、帰ってくるのもいいですし、それから、逆に今度は網走の方に行って、網走と予備との間にですね、網走湖畔にホテルがいっぱいあるんですけど、はい、その中の一つであの元吉さんっていうですね、あの元国鉄の寮だったあのものを改造してあの今宿にしてる方がいらっしゃるんですね、はい、でここはあのてっちゃん その宿みたいな形で、あの鉄道模型だとか、はい、それからそれ系の雑誌だとか、はい、そういうのが置いてあるんですけど、そこで、まあ、なんか一泊するとかですね、はい、いやここのですね、元吉さん我々の会でも一回泊まりに行きたいねとは言ってるんですよね。ただちょっと一つあの駅から歩っていくとかっていうのはなかなか難しいので、はい、予備とから歩ってもそれなりに距離があるので、ね、
そうですか、
でもまあまあそんなのタクシーとかなんかで行けばいい話なんですけど、ぜひその鉄道の匂いがプンプンするような宿でご飯食べて、で、なんか鉄道談義をそこで酒飲みながらするっていうのはこりゃやっぱり一度やってみたいなと思うんですよね。釧路でなんかそういう、まあ、あと札幌とかでもその鉄道なんですかね、まあ、本当に飲む話ばっかりで恐縮なんですけどあの札幌には一箇所あの鉄道ファンが集まる、まあ、お店があって、はい、まあまあそことかはまあにぎわってるんですけど、まあ、釧路で今そういうとこないですよね、うん、じゃああなたがやれっていうことになるかもしれないですけど、やっぱり毎日あのそういう皆さん来たら多分あのご家族から怒られると思うやっぱりこれはちょっと今釧路ではなかなか難しいかなと。そうするとやっぱり列車の中でなんか楽しく飲み食いできて、でしかも車窓を眺めながらっていうのが一番いいですわね。なんかその花咲線ってあの距離大体まあ120キロから130キロぐらい根室まであるんですけど、はい、もう風光明媚なところを行くわけですよね。その小島が見えたりだとか、はい、ベカンベヨシ湿原の真ん中突っ切ったりとか、落ち石海岸のところずっと行くだとか、あと東根室っていうやっぱりすごいポイントになる駅があるんですけど、やっぱり2時間半その一般の方がこう乗るっていうのはやっぱりもう一工夫か二工夫ぐらいしないと、うん、やっぱりリピーターってなかなかこう来ないんじゃないかなと、じゃあ勝手に思ってるんですよね。そうするとやっぱりそのテーブルがあって、そこでなんかこう弁当でも食べながらこう行く、それからお酒をちょっと飲みながら行くだとか、はい、やっぱりそういうなんかテーブルはなんか普通の普通列車というかあの列車でもなんかあってもいいんじゃないかなと思うんですね。であと釧網線も釧路と網走全部乗るとやっぱり3時間半ぐらいやっぱりかかるんですよね、はい、まあ、我々は本当我々いいですよ、別に3時間でも4時間でも、まあ6時間でも7時間でも何時間でもずっと乗ってられるんですけど、うん、やっぱり一般のお客さんにやっぱり楽しんでもらえるような、うんうんうん、やっぱりそういうなんか仕組みみたいのがもっとあってもいいような気するんですよね。あとはその途中の駅で、なんか まあ、ちょっと花咲線も専門線も今ちょっとやっぱ普通列車の本数がなかなか少ないので、はい、思い切ってその途中の駅で降りてくださいとかっていうのもこれもあのなかなか言いづらいところがあるんですけど、でもあの列車のダイヤによってはちょうどいい塩梅でこう往復できるとかってもありますし、はい、まあ、ノロッコ号走ってる時だったら、まあ、道路とかそれこそ舗装下だとか、その辺あのなんかこう散策ができるようなところもありますしね、だからなんかそういうのを組み合わせるとやっぱりなんか私思うにこうてっちゃんは黙っててもまあ乗っちゃうっていうか乗るんで、うん、まあ、てっちゃんのためにはフリー切符をもうちょっと作ってやった方がいいと思うんですけど、一般の方をどうやったらこう列車にこう振り向いてくれるかっていうのは、なんてたって我々はあの一般社会の中ではあの少数派なんで、なかなかその一般の人を巻き込むっていうのがなんか特別な列車とかでないと難しいんですよね、だから観光列車っていうのが多分今いっぱい出てきてると思うんですけど、だからその特別なちょこっと特別な列車がもうちょっとこう花咲線専門線とかに走ってると面白いし、ノロッコ号なんかもその、まあ、今1年に2回ですかね、川湯温泉に往復してますけど、あれもなんかもうちょっとなんか何回かもうちょっと回数増やすとか、あとあの座布団貸し出しするだとか、なんかそういうようなちょっと一工夫あれば、なんかもっと活用できるんじゃないかなとやっぱり思うわけなんですよね。まあ、あのノロッコ号もあれできたのが平成に入ってからですけど、まあ、相当、ちょっとまあ手直しもしなきゃならないところが、まあ、出てるって言いますし、うん、それからあとあの機関車ですね、ディーゼル機関車が、はい、まあ、あれも国鉄からずっともついてて、うん、まあ、多分私もなんかその新富士駅であれ乗ってたんじゃないかなっていうぐらい非常にやっぱり年数も経ってますんで、将来ずっとあの形でできるかどうかっていうのは、まあ、いつどこでどうなるかやっぱりこれ分からんですよね、はい、だからそのなんか車内でなんかこう一工夫二工夫楽しめるのがなんかいいですよね。ノロッコ号の一番最初に出たものってあの無蓋車っていうあの屋根のついてない貨車をにホロをつけてで走ってた時があったんですよね、うん、で確かに寒くてあの乗り心地も貨車なんで、そんなにいいとは言えないですけど、でもなんか遊園地気分であれはあれでなんか良かったような気がするんですよね、うん、であとはその昔その貨車の貨物列車の車掌さんが乗ってた環球車っていう、
は
い、あれ
ですね、
ようですね、
はい、
あれもあの出現後にこうくっついててあれはあれでいい味を出してたんですけどこれもまあなくなっちゃったんですよね、うん、だからなんかそういうプラスアルファのなんか楽しみがこうあると、まあ、なんかこう一般の人ももっとなんか鉄道に振り向いて、くれるような気がするんですね。だからの去年やったそのサイクルトレインとかっていうのは、はい、もちろん自転車を乗ってる方々の中には、まあ、それらしい鉄の方っていうのは多分いらっしゃらなかったと思うんですけどだからもう久しぶりにその列車に乗ったとかっていう、はい、いやなんか私もそのまあ地元の経済団体の方々と一緒に列車に乗ったりするともう何十年も乗ったことないとかですね、だからそういう人がいるわけなんですよ、うん、乗り方がわからないとか、うん、まあ、そういうことを聞くたんびにあやっぱり1年にいっぺんぐらい半強制的に乗せなきゃダメなんだこの人たちとか、はい、だから一般の人をいかに乗せてで、まあ、今国や道で JR 北海道さんにこう本当に支援してもらってるんですけど、うん、なんか気持ちよく国や道にお金を出してもらえるようなやっぱり地元としてなんかいろんな一工夫二工夫で、なんかこう鉄道に目を向いてもらえるようななんかなんですかね、イベントだなりとかはなんかやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。だから今年も、まあ、ちょっとできるかどうか分からないですけどなんかいろんな企画を立てて またこの番組でですねご報告ができればいいかなと思っております。
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。